皆さんおはようございます。10月の第2週に入りました。今週は21日最後の週にライフラインの視聴者の集いを予定しております。また今週の土曜日にはこの10月の子どもの集会をしたいと思っております。よ祈りと準備ができて、おいに励まされる集会となることができますよ。備えてまいりたいと思いますね。先週からダニエル書をですね、開いております。ダニエル書は案外短いですから、読む機会がないですから、12章です。わずか12章ですから読んでみてくださいと先生読みましたという人が一人いまして、皆さんの中にもあれいらっしゃるかもしれませんが、この際ぜひ読んで一読しておいていただきたいと思いますね。非常に励まされるのであります。まず説教の始めに一つのこのご質問をさせていただきたいと思いますね。いかがでしょう、皆さんにはどうしてもこのこれは譲れないっていう、これは譲れないものだというものがあるでしょうか。これだけは何としてもこれは譲れませんというものがありますか。こだわりというのではないんですけどもね、これは私の手譲れないものになりますというものがあるかもしれませんね。自分の生き方、自分のスタイルというものがあるかもしれませんし、あるいは自分の誇りというものがあるかもしれません。これだけは譲れない。仕事の誇りというものがあるとしたら、それは大切なものでありますね。あるいは単に自我の強さとか自尊心の塊とか、まあ、これはあんまり褒められるものじゃありませんので、捨てるべきものでありましょう。どうしても自分はこれは譲れません、これが私たちにあるかどうか、まず考えたいと思いますね。そしてそれが何であるかということにも思い巡らしたいと思います。どうしても譲れないってものがありますとですね、実はこれはこの人間関係の中でですね、他者との関係の中で、地域社会や会社組織の中で、これがちょっとこうとんがりますとですね、トラブルになることがありますね。どうしても譲れない人間が、まあ、あちらにもこちらにも行きましたですね。そしてそれいいんですけど、それをいろいろことあるごとにですね、こう主張しますとですね、これはなかなかですね、難しくなってくるわけでありますね。しかしですね、その内容によっては、それはとても大切なものがあるということです。それは、その譲れないそのものが、まさにその人をたらしめているものなんだ、大事なものなんだということがあるかもしれませんね。なくてならないその人の存在価値に関わるというようなことがあるかもしれません。イエス様が、あなた方は地の塩である。あなた方は世の光であると言われたときに、クリスチャンには、これがある。クリスチャンはこれを持っている。クリスチャンはこれがなければならない。イエス様が付与された、この私たちに与えられた、この世におけるとこの存在価値を失ってしまうと。そういうものが私たちにはあるんだということを、まず心に留めたいと思いますね。ダニエルという人は、異国異教の社会の中で生きて、しかも彼の立場は、彼の敵が13節で言っておりますように、おいおユダから引いてきた捕囚の一人であるかのダニエルであります。祖国が滅んで捕囚民の一人として連れてこられた輩であります。奴隷です。だけどもこのダニエルは王に認められ選ばれてですね、そしてバビロンの伝統文化の中に養いを受けてですね、そして王のそば近くに使える、 国家を動かすところの官僚として登用されたわけでありますね。この6章においてはダリオスが全自分のこの治める全国を治めるために120人の総督を立てたいということが6章の1節以降出てまいりますね。まあこれは知事でありましょうね、今ではね。そしてその上に彼らの働きを管轄するところの総監というものをね、総督に立てまして、これ3人の総監を立てまして、この職務に関する報告を総督化してさせるというね、監督するという、こういうことをやった。で、ダニエルはその総督じゃありません。たった3人の総監のうちの1人として立てられるわけだ、選ばれたわけですね。しかもこの当時のダリオスという王様はですね、このダニエルのうちにある優れた霊、見識のゆえにですね、人格のゆえに、さらに彼を引き立てて全国をおさめさせるところの王に代わる総理大臣と申しましょうか、そういうものに引き立てようとしたわけでありますね。だからここで本当に問題が起こりました。彼を本当に彼の出世を妬むところの総督や総監や長官たちがですね、こぞってですね、王の言われることに反対はできませんけど、正面切っての反対はできないけども、策略を用いてですね、ダニエルを陥れようとしたという話でありますね。まんまと王も騙されてしまいまして、そしてダニエルという人はさらにですね、まさにどうしても譲れないものを彼は持っておりまして、生活習慣を持っておりましてね、こういう緊迫した状況の中にも彼はそれを貫くものでありますから、捕らえられて罠にはまんまと放ってしまいました。そして獅子の鼻に投げ込まれたという話でありますね。これが6章の出来事。ダニエルがどうしても譲れないものを持っていた、そしてそれにこだわりそれを貫いたというですね、そのことについてこの一点に絞って今日はお話をここから学び、またここに与えられているメッセージをしっかり受け止めたいと思いますね。6章の10節です。10節をご覧ください。ダニエルはその文書の署名されたことを知って家に帰り、2階の部屋のエルサレムに向かって窓の開かれたところで以前から行っていたように1日3度ずつ膝をかがめて神の前に祈り、かつ感謝したという。皆さん、これがダニエルが揺るがせんできないものとして持っていたものです。生活習慣の中でこれを貫いた。補習の時に彼は15歳の少年だ。国を滅び、バビロンに連れてこられ、ネブカデネザルという王の前に仕えます。さらにこのバビロンがやがて滅んでしまう。メディア・ペルシャという国が起こります。そのダリオス王の前で、彼はさらに登用され続ける。そして、クロス王という王様が出まして、偉大な王様でありました。このクロス王の3年まで在位したと。70年にわたって異国の地で、しかも権力と権力がぶつかり合うところ、政治の世界の中で彼はそのトップに立ってですね、働き続けた。そして神様の栄光を表し続けた、まあ、驚くべきことでありますけども、その秘訣がここにある。このダニエルの習慣、彼がこの固く守り貫いた習慣、祈りの習慣というんですけども、一日三度エルサレムに向かって窓の開かれたところで膝をかがめて神の前に祈りかつ感謝したという、こういう彼の異教社会における彼の生活習慣、これは揺るがせんできないものでありました。で、このエルサレムに向かっ で、この窓を開いて祈りをしたというこのことについて少しですね、この背景についてお話をしたいと思います。